あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
前回か前々回か、私モーニングルーティーンの、YouTube の動画を見てるって話してたじゃないですか。最近私帰宅時のルーティーンっていうのを、動画は撮りませんよもちろん、
はい、
やることリスト、トゥードゥーリストっていうのを作って玄関の横に貼っといて、でそれに沿って行動するっていうのをやってるんです。ちょっとルーティーンっていう言葉にちょっとハマってるのもあって帰宅時ルーティーンみたいなんで、で なんでそうするかっていうと、あれですよ、私毎日満員電車に揉まれて通勤してるじゃないですか。
あ、そうなんですね。まだね。
そうなんです、はい、
まだ満員電車なんですか。ま
だ、はい、だいぶ減りました。だいぶ減ったなと思うんだけど、それでもまあぎゅうぎゅうの押し合いへし合いじゃないけども触れ合うくらい。
あ、まだ触れ合うレベルいるんですね、うん、出勤してるんですね。
最初の頃は割と私はそうですね、最初はそこまで人いっぱいじゃなくても最終的には触れ合うくらいにはなってるので、うん、まあいろいろね、やっぱりこう仕事しててもやっぱりいろんな人の出入りもあるわけですし、気になるじゃないですか、
はい、
なのでとりあえず帰ったら玄関口にもう上着をかける場所、カバンを置く場所を決めて、部屋の中には持って入らない、外で一番外気に向いてるとこだから、はいはいはい、であとはやっぱりズボンとかさ、パンツとかスカートとかも露出するじゃないですか、はい、コートで覆われてる季節じゃないのでっていうので、とりあえず玄関でチャーッと脱いでしまって、で手洗いして、あ、マスクを外して手洗いうがいをして、でそこで初めて買ってきた買い物の荷物とか、スマホとかを部屋の中に持って行ってさっと片付けをしたら、そのままあんまりそこには長く滞在しないでさっとお風呂に入ります、
はい、
でお風呂に入って頭から全部丸洗いして、でメガネも丸洗いで、アクセサリーも丸洗い、
はい、
とりあえずこれでいいだろう、
うん、
綺麗になれたかなっていう感じで、ようやくさあ夜ご飯を作るか、
うん、
っていうね、ようやく夜のこう生活が始まるっていう日々を先週ぐらいから始めたんですが、まだなかなかね身につかないっていうか、うん、慣れないですし、やること多すぎて混乱してしまいますね。
いや、よくやってますよ ね、 そ
こね。いや、気にしすぎだろう、うん、もちろん気にしすぎだったら気にすぎしすぎに越したことないんですよ。
はい、そうですね、
うんうん、ただちょっと私もずっと咳体質っていうのを抱えてるのがあって、風邪ひくと2ヶ月以上咳が止まらないたちなんで、
まあ、結局
想像すると死んじゃうって思うんです。
肺炎に、ね、なるとっていうところを考えると、その気管支系にいろいろね持っている
不安を抱えてるとね、
やっぱり怖いよね正直ね、
うん、そうなんですよ、うん、ね、だからまあ用心して、それで後でやりすぎだったわって笑って終われたらそれでいいじゃないですか。
はいはいはい、
うん、いやもう前から気になってたんですよ。マスクしてて顔とか触っちゃダメですよとか言うじゃないですか、はい、髪の毛触ったりするな、うん、でも手洗いうがいだけでオールオッケーなのっていう。
いや、まあ言われてましたよ。だから帰ってすぐお風呂に入るのはいい、すごくいいって言われてましたけどね。
そう
なんだ、ね、もうこう NHK しかも私も最近見なくなってるんで、 NHK 見てたらそういう話をしてましたから、
うん、
お風呂に入るのはいいそうですよ、とにかく帰宅後ね、うん、そうね、
そう、うん、まあそんなわけでいろいろ生活にもね影響を受けてるなということばっかりなんですけれども、うん、心は健やかに。
いやー結構すさむというかなんか難しいですね、うん、ということで本編いきましょう、う
ん、はい、それではホットキャストスタートです。まあ私もね できるだけ心を広く、
いやでもね、
穏やかにって思うんですが、ついツンツンしちゃう。
思うんですよね。やっぱりね、ここ最近そのかかった人に対する、
うん、
そのパッシングですね、一般人の一般人というか、まあ、一部の人たちですよねの、うん、バッシングというか、もう実際にそのね、うん、家にスプレーでなんかコロナって書かれちゃったりとかいうのが、うん、本当か嘘か分かんないですけどっていうところのレベルまで行ってるっていう話だし、うん、かかった、例えば大学生がかかったりとかしたら、その学校にどこに住んでる、うん、誰なんだっていうところを問い合わせの、
脅迫メーター、
脅迫メーター電話がかかってきたりとか、ね、もう普通にあるっていう、何百件ってかかってくるっていう話を聞くと、うん、いや何なのって、誰だって可能性はあるんだぞってやっぱ思うじゃないですか、
うん、うもうなんかもう明日は我が身の我が身ってことしか考えられない、
ね、今ね、ミッチーさんがそこまでしてもでもかかるかもしれないわけじゃん、はっきり言って。
そうなんです、
うん、そこまでね、家に帰ってきてそこまでの行動をとっていても、うん、近くの人たちにかける可能性があるわけでしょ、言ってしまえば、
うん、
でもどこから誰から移ったかわからないのに、そのね、この病原菌を持ってきやがってみたいな感じで、そのね、ひどいよね、やっぱりね、状況が ね、うん、感情的になりすぎてるというか、いや、うん、それはね、自分たちの命に関わる分ではあるんだけれども、うん、言ってその人たちを責めたからなんとかなるのかっていう問題じゃないじゃない、はっきり言ってさ、う
ん、まあもう今もう本当みんな、本当みんながこう気持ちがね、苛立ってしまって、本当、普段だったら絶対、そんなことに起こるなんてこともないことでも、カッとなっちゃうんですよね。
まあね、そういう部分あるんだろうなとは思うんだけれども、現状から自分がそうな、もし、自分がそんなつもりじゃなくても、自分がもし、なった時のことを考えて、やっぱり行動すべきですよね。そういう時って、本当に。
本当怖いと思うんですよね。なんかどう周りからどういうふうになんか見られて言われてされるのか、だからそういう今の状態を見てると本当恐怖しかない。
ここまでやってそれでも何かの、うん、どこかからの偶然で移された場合に、
うん、
じゃあ私はここまでやってたけれどもでも感染しましたってなった時に、うん、もう苦しいだけですよね。これ以上何ができたんだっていう感じじゃない、
うん、そうね。
でもそれは責めてる人たちだって移らない保証はないわけですよね、
うん、
だってそんなこと言ってる人たちほど、そんなクレーム電話かける人たちほどそこまでの努力もしてるのかっていう感じじゃない、
うん、
意外と井戸端会議してんじゃないの
そうですよ ね
っていうレベルだと思うので、だから本当にね、うん、人を責めちゃいけないと思いますよ、今回のこの件に関しては。
うん、
誰だって可能性はあるぐらいの気持ちじゃないと。
特にもうそれがすごく確率が高い、
うん、もうここまで来るとね、まあ、最初の段階だったらもうちょっとね、おいおいっていうところはね、事実あったと思うんですけれども、
うん、もう今はとても高いから、
そう、もうここまで来ちゃうとね、うん、
それよりまず自分のこと、
そうそう、まず自分を守ろうっていうところで行くべきなんじゃないのかなとは思うんですけれども、うん、はい、
はい、
はい、
ということで、今日は後でマスクのお話をするんですが、はい、まず、前回はおうち居酒屋組むということで、はい、またクムさんが炭火焼き美味しそうなのを食べてたなって。
今日はね、天ぷらだったんですよね。地元の野菜をね、
天ぷら。テーブルの上で。
はい、あ、そうです、
ね。早煮えるじゃない
ですか。早煮えるじゃない
ですか。早煮えるは、早煮えるは違うよ。はい、なんだっけ。
揚げ物のやつですね。はい。
うん、そうそうそう。
あれで揚げました。はい。
はい、
ほら。今、タケノコとかさ、
うん、春の
シーズンじゃないですか、
うん、はい、いいですね、旬の野菜、
そう、春の野菜を含めて地元産の野菜だけで、うん、はい、
うん、
天ぷらして食べましたよ、美味しかったですね、写真も撮らずに食べてました、
うん、
はい
はい、ね、 まあ、少しでもそういうね、美味しいものを食べて心を。
うん。いや、まだね。
幸せになるとね、はいはい、ちょっと心満ち足りますからね、美味しいもの食べると。
まだ少なくとも、今のところ、食事に関しては困ってはいない感じですね、うん。別にめちゃくちゃ値段が上がったりもしてないですし。
あの、最近、ほら、やっぱりこういうことになると、こう、お米とか、あの、まあ、うちの近所はとにかくパスタがなくなるんですよ。
はい。
あの、お米もある、パンもある、シリアルもまだあるのに、パスタだけ棚、今日も。
まあ、パスタはほら、持つからね、言ってしまえばね。うん、
いや、でもね、地域によっては、同僚のそばは、お米からなくなるそうなんですよ。うん、お年寄りが多いから。
なるほどね。
っていう、そういうのはあるらそうなんですけど。あとね、酎ハイが今、めっちゃなくなってんですけど。
それは、
不思議。
飲みやすくて。
お家飲みみんな。
飲みやすくて、酔いやすいからですよ、うん、だからね。
あのストロング系とかさ、うんうんうん、
まあ心がすさんでるときはストロング系が売れるっていうことなんじゃないんですか、
うんうん、それがなんか今までになく棚がごそっと減ってないものですから、
まあ家でベロベロ、
おうちのみ、おうち酒屋してんだなって
ベロベロ飲んでんじゃないですかね、うん
うん、まあまだまだスーパーにはおいしいものいっぱいありますからね、
はい、いや、とりあえずね、流通は今のところまだちゃんとしっかりしてるので、
う
ん、
だから
あのね、スーパー行くのは別に全然問題ないんで、うん、スーパー行ってあのちゃんとね距離を置きながら買い物して、で家で楽しむっていうのもいいと思いますから、うん、はい
ね、はい、ではいただいたコメントをご紹介します。赤田さんからいただきました。よく考えたらここ数ヶ月スーパーに買い物行くのと通院以外に外出していなかったので通常運転です。通院も週1だったのですが、先日2週に1回で打診したところはあっさり通りました。コロナだから切り出したわけではなかったのですが、タイミングは良かったのかも。制限されることも多く、できないと思うより自分からしていると思えば気も楽になるのかなと思います、ということです。ありがとうございます。本当ね、できないって思うより自分からしてると思えばっていうのはいい言葉だと思います。
あの病院はね、うん、普通にあの薬2週分でみたいな話が普通に通るので、うん、今だったらね、薬だけでいいとかね、
うん、
あのまあ相談してみると一番いいと思いますよ。うちのところももう、うん、母の薬に関しては一応今までは言ってたんですけども、きちんとあの、うん、まあ、年齢的にね来た方がいいっていう話で言ってたんですけど、もうちょっとしばらくは薬だけでっていう話になったんで、うんうん、本人も連れて行かなくて良くなりましたし、
うん、それだけでも少し楽になりますね、クムさんが。
いや、私的には病院に行ってもらった方がいいんですけど。
あ、そうなの、
はい、だって連れて行くは必要ないんでちゃんと迎えに来てもらえるから、うちは、ね、
そういうことだったのか、はいはい、
でも、うん、まあ安全を考えたら行かない方がいいよね、やっぱりね。他の病気を抱えているかもしれない人たちのところに行ってっていう可能性を考えたら、ね、うん、まあ行かないに越したことはないのかなっていう感じはありますから、うん、
うん、
まあその辺はね、ちゃんとお医者さんは相談するとこううまくやってくれることは普通にあるので、聞いてみるといいと思いますね、うん、実際 ね、
ね、
はい、あのね、これコメントを聞いて思ったんですけど、
うん、
結構やっぱりうちの他のね番組のスタッフとかも聞いて話を聞いてるとね、家での仕事になったりしてるわけですよ、
うんうん、
今流行りのね、
うん、ホーム
テレワーク、
テレワーク
テレワークになってるみたいなんで、うん、よくよく考えるとね、私今回その特別な被害を受けてないんですよ。
ああ、影響はなかったってこと。
今のところはまだまだだけどね、まだ取引先も別に普通にやれているので、
うん、
仕事的なマイナス点も起きて、まだ現状はまだ起きていないし、
うんうん、
売上が減っているわけでもないし、
うん、
こう何も変わってないわけですよ。で、なんで何も変わってないのかなって思ったら、日頃からテレワークに近いような生活をしていたんだ
まあね、まあね、
そう、基本介護をしながら仕事をしているので、うん、基本家にいるわけじゃないですか、
うん、
まあそのサポートで外に出ることはたまにありますけど、月にそんな毎週何回も出てるわけじゃないので、
うん、
そのレベルだし、
うん、
っていうふうにして考えると、ま
あ、取引先とかね影響がなければね、
そう、そこがね、なんかいろいろ問題があって、じゃあこの ちょっとしばらくどうしますみたいな話が出てたら売上的な問題でいろいろ出てくると思うんですけど、少なくとも現段階ではまだ発生していないので、
うん、
って考えると、あら俺何も変わってねえなって思ってで変わってないで、だってほらテレワーク的にはネット使ってどうのこうのだって、うちいつもそんな感情で、うん、環境で仕事もしてるし、うん、収録もしているし、ね、仕事部屋があるわけじゃないですか、
うん、
台所でパソコン設置してやってるわけでもなく、
そう
ね、そうって考えるとね、椅子もちゃんとアーロンで座ってますし、ね、別に全然変わってないわけですよ、くよく考えるとね、う
ん、むしろ私もいつでもテレワークはできる体制にあるはずなんですけど、はい、仕事柄テレワークってならないし、
うん、ねえ、
どうなんだろうな、人とのやっぱり物を包んで送る際
とか、うん、そうそう、まだどうしようもない、ね、通販関係はね仕方ないですよね、
そうですね、まあ、うちはもうやっぱりそれなりの影響は受けてはねいるので、地味に受けてて、まあそれでもこれからね、またもし私がコロナにかかったら会社がすごい影響を受けたりとか、こうね、うん、まあどうなるかはわからないですから、うん、時々ですね、
うん、まあだからね、なんかね、うん、もう変わんねえなって思って、人の話聞きながら、うん、あ、そっか、例えばコミュニケーションを他の人と取る取らないっていうのが、なくなったっていうのが寂しいみたいな話をしていて、
うん、
あ、そっか、でも俺なんかコミュニケーション取ってねえし、とか思いながらね。
いや、
実際、ほら、収録さえなければ、家族以外と会話することすらないわけじゃないですか。
うん、うん、そう。私も家で仕事してたときそうだったから。
そうでしょ。まあ、
まあ、そういう問題ねってなって。
メールのやり取りで済んじゃうし、うん、まあ、たまに電話でやり取りすることはあっても、それは仕事上の付き合いだから、雑談じゃないわけじゃない？
うん、うん。
仕事で、まあ、1分ぐらい、1、2分喋るぐらいのことはあっても、うん、それがめっちゃあるわけではないので、
うん。
ってことは本当家族以外と話すことがないのが意外と普通普通なんですよ普通だから、あ、それが寂しいって言われたら、あ、なるほどって思うっていうね、
うん、私なんかそういえば休日以外で会社休んだ時って、まあそんなに休まない人なんですけど、うん、たまにあるんですが、電話がかからなかったことがないのでは
いはい、はい、
なんか、休日以外で話さなかったことないな、会社の人とって思っちゃう。
だから普通にね、何も変わんねえなって思いながら、
いやでも、
何も変わんないのが、これが本当にいいのかどうなのかとか思いながらね。
私も今、ね、通勤がながらストレスすぎちゃって、
はい、
もう朝、動物の森ルーティーンをやって、朝のルーティンをやりながら、布団の中で横になりながら、あ、テレワークしたいな、テレワークになんないかなって、ちょっと、そんな感じの朝になってますね。うん、
だって今ね、
もちろんその前にお弁当作ってるから、もう行く気は満々なんですけどね。
偉いですね。うち今ほら、娘が大学生になったばっかりなんですけど、うん、入学式でオリエンテーションが終わった段階で、終わったんですよ、今。
うんうん、
その2週間ぐらい
お休み
状況になってるので、
うん、
もうなんか夏休みが続いてる、春休みが続いてるような感じなんですよね、うん、今ね、だからやってることといえば掃除、まあ、本当にぐらいしかない、
まあ、でもほら学生さんはこの後実際にね、うん、影響が終わっ、コロナの影響終わった後が今度お休みが減ったりとか、こういろいろ大変になっちゃうんだろうな、まあまあ
ね、でもそこはほら勉強してもらわないと意味がないと思うんで、うん、
まあ、せっかくのそういう遊べるお休みがなくなってこうこもって今の時期になっちゃったのがちょっとかわいそうだなって思ってるんですが、
はい、
はい、ということで赤田さんありがとうございます。次は長通りさんからいただきました。ゆるキャンと一人キャンプ食って寝るが終わってしまいました。一人キャンプはカホさんに演技力を感じました。ゆるキャンはキャンプ地、そこからの展望、アウトドアグッズなど紹介のクオリティが高かったですね。そしてお約束でしょうが入浴シーンもありました。水戸黄門ドクター X に匹敵するレベルです。ここ数年はテニス仲間と年に1回バーベキューをするだけですが、庭先に七輪でも出してみようかと思うようになりました、ということです。ありがとうございます。いや、もうゆるキャンの温泉シーンはもう、あ、 温泉行きたいっていうので毎回見もだえてました。
あのゆるキャンの温泉シーンは原作にもあるので、
うん、みんな可愛いしね。
お約束というか原作通りですよね、うん、基本ね。
う
ん、
もう、はい、すごく楽しみにしてましたよ。
はい、
温泉いいね、温泉会。
まあ女子高生が一人で温泉に入るかっていう問題はともかくとしてですよね。
うん。
うん、いやそこはねちょっとファンタジーだなって思うんですけどいやまあでもそれはね原作通りなんでね、うん
うん、そうそう原作まさに原作通りです、はい、本当ねあの終わってあちょっと寂しいなって思ってもう一遍アニメを見直してたりします
はい、はい、まあ本当ねゆるキャンに関しては原作がっていうよりアニメがまずまあそのいい原作があって、うん、それをめっちゃ愛情こもったアニメ化があったおかげで広がっ て、うん、
いい
ってそしてここまで実写まで来 て、 そして来年、アニメの2期も始まるっていう、うん、この流れがまあ素晴らしいっていう感じだと思いますよ。そしてプラス、
ね、
アウトドア業界を活性化したっていうね、
うん、
まあ事実ゆるキャンがなければ私は多分こんなたくさんの買い物しなかったはずですし、うん
うんはい、まあこうしてね番組もより盛り上がることもなかったということでは
い、
はいはい
まあ、
ということ
あの一人キャンプで食って寝るは、うん、まあ面白いか不思議なドラマでしたね本当にね、うん、本当にはい、
はい、ということで中通りさんぜひ七輪で焼肉してくださいね。ありがとうございます。
七輪で焼肉っていうか家でやればいいんじゃないの。俺先週さミッチーさんがさ換気扇の下ではやれないっていう話をしてましたけど、うん、煙出ないよそんな。
本当？
うん。だから先週話したあのおうち居酒屋のセット。
うん。
う
ん
だから B5 くん
B6
じゃなくあ B6 か。いやじゃあ B5 だよ、うん、B5 私が買ったっていう、うん、B5 と鶴居木炭でやったあの焼き鳥に関しては、うん、その換気扇以外に問題が発生するような煙はほぼ出ていないので、
うん
まあ豚とか焼いてないからね。
ああそうね。
めっちゃ煙 が、ね、そうそうそう。だから豚はやばいと思うんですよ、
うん、
でも普通の焼き鳥とそれ以外野菜類とかであれば、
うん、
正直その煙が横に溢れて、まあ、あるじゃん煙がめっちゃ溢れて大変な時とか、
うん、あるある。
そうこう火災報知器が反応しそうなレベルになったりとかいうことは、
うちは報知器ないのよ。
ああうちもないんですけどね、
うん、
そのレベルでこう問題が発生するような煙は正直出ていないので、ちゃんとフィルターさえ掃除しておけば、うんうんうんうん、だからね全然いけるじゃんって思いましたよ、まあ、だからやっぱ炭によると思うんですよ。
あいい炭を使ってれば
そう
ってこと。
もちろんねあの炎の上がり方とかパチパチ感とかいろいろあると思うので、
うん、
何でも OK とは私も言いませんよ炭はね、うん、でも少なくともこの前先週紹介した鶴居木炭で、100均で売っているあの丸い着火剤が、うん、着火剤じゃなくて火をつけるやつがあるじゃん、
知ってる、あとシュッとするやつ、
そうそう、な
あれ
旅館の朝からとか夜とかで出てくるやつ、
水色の、
そうそう水色のやつ、
可燃の、あ
そうそう、
はいはいはい、あの燃焼促進剤みたいな、
じゃ
な
くて、
ろうそくみたいな、
激しいろうそくぐらいと思って、
わかるわかるわかる、
はいはい、
うん、
あれですね、あれを、
はいはい、
使ってあれをこう真ん中に置いて炭をこう、うん、なんていうの三角状態にこう立てて、だから、うん、いわゆるバーベキューの燃焼促進剤とかそういうのは一切使わないわけですよ、
うん、
あれで15分ぐらいね、100均のやつで15分ぐらい、はいはい、火がついてるので、
うん、
それだけ、
うん、
それで火をつけて火を起こした後、炭の火を起こした後に、うん、まあある程度ちょっとある程度ついた上に追加でいくつかこう炭を乗っけてるだけなので、
炭の始末はどうしてる？
炭の始末はそのまま置きっぱなしです。うちはまあほら一軒家だから庭に出してますよ。放置してます。一晩、
うんうん。なるほど。
そう。 で、まあ、家の中だったら100均 の、 あの油缶みたいなやつの中に放り込んどいてもいいと思いますし、で、あの要は酸素がなくなったらあいつら勝手に消えるんで、
うん
うん、っていうか結構ね使ってるうちに減りますから、
うん
うん、でうちが買ったのはまあ B5 ですけど、あの B6 くんとかでも十分楽しめると思うんですよ。B6 くんにしても B5 くんにしてもいいところはあの高さがあるんで、
うん、
下に影響を受けない。
はいはいはいはい。
でそれをかあのコンロの下のコンロの上に板でも引いて乗っけときゃいいんですよ。
なるほどね。
そうフライあのあれでもいい、お盆とかでもいいから、
うんうんうん、
でそこまで熱は来ないんではっきり言って。
はいはいはい。
そうまああと
100板ある板ある。
そうそうそう、100均のトレーでもいいですよ。うん、でちょっと大きめのトレーの上に乗っけて、うん、であの五徳の上に乗っけちゃうわけですよ。
あ、IKEA のごついまな板もあるわ。
はい、なんでもいいんだよ。そういうのの上に乗っけたっちゃって、うん、置いてあの換気扇の下でやれば、あのおうち居酒屋、おうち焼き鳥感が味わえますよ。
あ、いいな、
は
い、いいな。
まあ正直いっぱい乗せようと思うとサイズ的にはまさに私が買ったその B5 が理想的ですね。
うん、
まあだいたいね、うん、家族3人以上だったら B5 くんがおすすめです、うん、2人だったら意外と B6 でちんまちんまやっても楽しいよ。
なるほど、
はい、私がほら昼にやってる感じだったら、うん、2人だったらあれでも いけるんですよ、2人ぐらいだったら、うん、だからね B6 くん、
これ私買う流れ、う
ん、いやいや別に買わなくてもいいですけどB6 くんで楽しむのはありですよ、うん、ただちょっと大きいものを焼こうとした時にとかステーキ肉とか焼こうとするんだったら B5 くんを買っとくと意外とこう何でもできる、うん、ただサイズがめっちゃでかくなるので、私がこう比較写真とかツイッターに上げてましたけれども、うん、あの炭の量もねプラスになっちゃうんだよ、大きいから。
そうか、うん、うんうん、はいはいはい、
だからそこはどう考える か料理として考えたら B5 はねめっちゃいいよ、本当にいろいろできると思います。
椎茸焼きたいの。
椎茸は B6 くんでも焼けますよ、うん、ただ椎茸プラ椎茸2個ぐらいしか乗らないかな、でっかいのだと2個ぐらいしか乗らない。
そうかそうか、そんぐらいの大きさか、
うん、
そ
う
か、
だから単純に紙で測るといいですよ、 B5 がどのぐらいで B6 がどのぐらいだっていうんで、うん、そこで自分が焼きたいもののサイズを想像して考えると、
うん、
ちょっと B6 くんじゃ小さすぎるかなっていうのはまああるかもしれないですね、
うん、
でも焼き物の機械だと思って考えたら B5 を買って炭で焼くっていう風にして考えるのは意外とありで、あとステーキ焼ける鉄板だからね、
うん、
うん、意外とも
う今何を焼こうかすごい真剣に考えてるんですけど収録そっちのけで
私はね、あのね今回いやほら先週ミッチーさんがさ、うん、いや家ではクムーさんみたいにみんなができるわけじゃないんで、うん、みたいに言われました。
やっぱりちょっと火を使う、
はいはいはい、
火を使うっていうか炭を使うっていう怖さは、
うん、
うん、あのまあ私も別に使ったあの昔使ってたので別にそれに抵抗があるわけじゃないけど、今日まあの共同住宅に住んでるので若干そういうの扱うのに緊張感がね、
あの、
うん、
ほら
あって、
自宅用七輪みたいなのがあるじゃない、家中で使う七輪みたいな、
あるある、
うん、でそういうのってなかなか火起こしが炭起こしが大変なんで、うちもねなんかね、うん、なんで買ったのかな、1個陶器でできてるやつがあってこう先日捨てたんですけど、結局、うん、下に水を張ってね、その上にこうなんか受け皿みたいなのがあって、そこに炭を置いて、そこで焼肉ができますよってやつだったんだけど、炭を置くスペースが狭くて、
うん、
よっぽど火力が上がってる炭をそこに入れないと、
あ、
肉なんか焼けないわけですよ。だからこれ設計不良じゃねえかって思うぐらいだったんで、うん、だからやっぱりそれを考えると、ちゃんと火起こしからきちんともともとできる焚き火台っていうのか、これ焚き火台なんだけど別に炭用の焼き鳥台料理台って考えても全然ありなんで、
うんうんうん、
いやめっちゃね料理するなら B5 はありだなっていうね、
うん、
感じです。焼き鳥めっちゃ上で焼けるしね。
炎は出、
炎はねそんな出ないよ。
豚肉をしなきゃ出ない、
出ない出ない、油が落ちると出るんですよ、だから、
う
ん、
うち、あの、換気扇、上にあるタイプでさ。はい、で、そこに、あの、うん、不織布のフィルターがあってて、上がらない。よく、あの、フランベとか、あの、はいはい、お酒をこう、ガッと、あの、アルコール飛ばそうとすると、うん、あ、燃える燃える。
あ、いやいやいや、それはそれこそ、油がめっちゃ落ちるタイプのものを避けさえすればいいですよね。うん、だから、
ね、
豚バラとかは危険かもしれないです。だから豚バラと
か。すっごいあの豚バラの、あのネギマをするのが好きなんですけど、はい、あれを焼きたいなってさっきからずーっと思ってて。
豚バラのネギマぐらいならそこまでは上がらないかもしれないけどね。うんうん、私は普通に平気でに豚バラも昼間あのフライパンでスキレットで揚げたり焼いたりとかしてるので、うんうん、だからまあ
ホルモンも焼きたいね、うん、
ホルモンもいいですね。でもそこまでめっちゃ上がらないと思いますよ、ね、正直、うんうん、まあ火力を増進にはなると思うぐらいで、うんうん、だから意外とねそんなねミッチーさんが無理ですよって、いや無理、家では無理だけど、クムさんちはいいけど、うち普通は無理だと思いますが、うん、って言うほど無理じゃないんじゃないかな。
なんかこう、終わった後の始末で庭でやらないといけないのかなとか、ちょっと思ったりもしてたんですけど。
そのうちで庭に置いてるのは、夜、その終わった炭をそのまま庭に出してただけで、でもその前の時は、自分の部屋に持ってきて暖を取ってましたから、そのレベルで問題がない。ね、だから、台所にそのまま置いとけばいいんですよ。
ほうほうほう。
で翌日には消えてるので、
うん、
あとは洗剤で洗うだけで炭はそのまま捨ててもらえばいいんで、
うん、
と思いますけど。
なるほど、
うん、まああとはその缶にその移し替えて消してまた翌次回使うとか、
うん、
そういうものももちろんできますし、
うん、
最後までね燃やし尽くす必要はないので真空にさえしてしまえば消えますからね、炭はね、うん、でより火がつきやすい状況になるのでこれいけるんじゃないのと思いますけどね。
お
う、うん、いやできるんじゃないって思いながら、
おう、
はあ、さすがにあのリビングですると大変だと思いますよ、うん、煙はそれなり出るからね、
あ、うんうん、あのダイニングテーブルの上はちょっと無理だけど、そうそうそう、
ダイニングテーブルの上では無理だけど、うん、その
コンロ
のとこ、ね、うん、ところの換気扇の下でやる分には十分楽しめるんじゃないかな、うん、まさに今ですよって感じ、
今、うん、そうね、
はい、この時期だからこそ、はい、飲みにもなかなか行けないよねっていう、
今背中を押された方は急いで買わないとなくなっちゃいますよ、はい、
ちなみに、Amazon では残り4点って書いてますからね、
そう、うん、
はい、ぜひおすすめです。
はい、ということで、さあじゃあ本編に入りますか。
はいはいはい、本編もう30分超えてるけどね。
はい、はい、はい、まあ、ちゃちゃっと、
はい、
はい、ということで前回予告しました、私あの週末布マスク作りますっていう話をしたかと思うんですが、無事、家庭科の成績が地面を張ってた私が完成させることができました。
はい、はい、おめでとう。
はい、ということで、今回はですね、20分で完成立体マスクっていう、今無料で型紙を配布されているところ、
まあ、
作り方を参考に
検索したらトップに出てきます
ね。はい、後でサイトの方に、はい、番組のサイトに、リンク貼っておきますので、で20分でできるということだったんですが、私はもうちょっと時間がかかりました。で最初にいきなりミシンから入るのはちょっと気がなかなか乗らなくて、手縫いで作ってみました。うん、まあ、縫い目がちょっと見えちゃうのであれですが、手縫いでもちゃんときちんと作り上げることができました。むしろミシンより、私のミシンの腕前だったら、ミシンより手縫いの方が綺麗にできました。これ本当。で、まあ、私が作ったのはこの、ちょっと鳥のくちばしっぽいやつ。
はい。
あの立体マスクなんですが、あの実際つけ心地はなかなかあの顔あのたっぷりと顔を覆ってくれる感じで、あの布マスク、あの普通のサージカルマスクよりかはこう、あ、顔が包まれてるっていう安心感もあって、でも作ってよかったなって、ちょっと布マスク舐めてたなって思いまして、ね、
まあ実際ね今買えませんから ね、
そうね、
まだ以前はなんとか朝は買えたりとかしてましたけど、もうほんと買えなくなっちゃったからね、
うん、うん、そうなん、うん、で私はまだもう少しストックはあるにしても、やっぱりもう先のことを考えると、そのペースの調整のためにもね、布マスクを、
はい、使えるに越したことはないって感じですね。
うん、で、今日試しにつけていってみたんですね、一日作ったやつを。私一つ失敗をしていました。何を失敗したかというと、ゴムの、なんだろう、長さ、
はいはい、
です。で、一応サージカルマスクのフィット感、ふわっとこう止まる感じを参考に、あ、これなら耳が痛くないな、みたいな感じで調整はしていたんですが、その作り上げた時に紐の調整とかをする時に、鏡の前でマスクをかけて、こう左右を見たりとか、そういうこう、ほとんど動きのない状態でフィッティングをしてたんですよ。
はい。
で、実際にマスク使う、生活で使うときって、こう、歩くじゃないですか、
うんうん。
若干小走りになったりとか、あとはデスクワークをしていると、机の上のなんか紙を見たり、画面を見たりで、顔の上げ下げとかすごいするんですよ。
うん、
振り向いたりとか。
はいはいはい、
そうすると、サージカルマスクの紙と違って、布のマスクって重さがあって、その重力でずれるずれる。
ああ、そうですね。確かに布ですからね、
うん。そうなんです。っていうのがあって、ああ、ちょっとゴムはきつめにしないとなとか、布を選ぶときに、その辺も重さも、マスクの重さもちょっと頭に入れとかなきゃな、とかいうのをね、考えたり、あとは、裁縫ベタな人が作るときには、柄物、布を買うなら、柄合わせとかを、発生してきちゃうので、
はい、
私ね、今日していったのチェック柄だったんですけど、柄合わせなんて全く何も考えずに作ったものですから、なんか合わせ目付近が吸い込まれていくような変な柄になっちゃってて、はい、ちょっとそこは恥ずかしかったなーっていうのもあります。あとは季節柄、これからこう今の季節とこれから暑い夏に向かっていくわけじゃないですか。
布暑いんだよね、やっぱりね。
そう。だからこう色だけでもかなり気分が違うので、あまりこう重たい色とかさ、黒とかさ、
はい、
ちょっとそういうのはこれから避けた方がいいかなとか、私も今回濃いめの色にしちゃったんで、ちょっとこれはこの先使いにくいなっていうので、作り上げた時はもう二度と作るもんかとか思ったりもしたんです。
はいはい。
けど、
多分、作り始めると、こう、ハマっていくんじゃないんですか。ちなみに言うと、うちもすでに、何個か作ってましたよ。
はい。
で、
うん、
うちはミシンを買うことにしました。
やっぱりミシンいいです
よね。ところがね、今のタイミングミシンがね、手に入らないんですよ。ミシン売れてる
みたいな。みんな考えることが。
一緒です。
一緒ですよね。
はい。で、私は洋服屋時代に、パンツの裾上げをやってたので、
はいはいはいはい、
ジーンズの裾上げとか普通にやってたんで。
じゃあまっすぐ縫えるんですか？
直線縫いはできるんですよ、正直、
うん。
なので、まあめっちゃ得意ぐらいのレベルでやってたんで、めっちゃやってたからね、本当にね。一日何十本とか縫ってたから。
じゃあミシンの機械操作もできる？
ところがね、業務用しか使えなかったの。あとは、昔学生時代に文化服装にいてたんで、うん、だからその時に縫ってた、もうめっちゃ昔の記憶、いや足踏みじゃないですよ、電動だけれども、足踏みも使えますけど、でもね、逆に家庭用コンパクトミシンが使えなくて、
あ、
分かんなくて糸の通し方がとかが分からなかったので業務用ミシンの方が使えるんですよ
でもないもんね。
そうシンプルだから ね。そうそうそう、何十万もしちゃうしね。でしかもそんなの家じゃ使いづらいじゃないですか、逆にさ、うん、そうっていうのがあって、そうで、ちょっとねミシン欲しいなって、まあその家族が欲しいの様子を見ながら、あミシン買ってもいいなって思って、
うん、
でこういろいろ調べていて、まあパワーがあるやつでって言って重機のミシンを買おうかなって思って、
あちゃんとしたミシン買うのね。
そうそうそう、ね、そうそう4万5万ぐらいのやつ、定価が十何万ぐらいのミシンですよ。もう予約しました。
3000円台の、ああ3000円台のおもちゃを使ってる私とは大違い。
あ一応今ミシンあるんだけどそのミシンも20年以上前のやつで、やっぱ調子が悪くて、
うんうん、
で直して使うほどのものでもないわけですよ、もともとの値段から言ってね、うん、っていうのがあって、これはまあ、ね、娘も洋服作りたいとか言ってたから、じゃあしっかりしたもの1個買っといてもいいかなと思って、探し始めたら在庫がないないで話聞いたらやっぱ売れてるという話で、一応まあね予約をしたんですけれども、まあ、5月ぐらいには、うんうん、こうこれなんかいろいろなければ5月ぐらいに手に入るんじゃないかなっていう感じですけどね。
はい、いやそう、ちなみに今回の立体マスク、顔の中心、鼻の部分が合わせ目が来るんです、
うん、
でそこのラインで、でその合わせ目に沿ってこうちょうど裏が縫い合わせた耳になってる部分をはみ出し、なんだろう、耳の部分を折ってまっすぐのラインを一回その中央の合わせ目に沿って平行のラインを一個縫い目を入れるんですけど、私それがダメでして、まっすぐ縫えないので平行に全くならなくって下手するとクロスになっちゃったりして、でもつけなくちゃね、
うん、
っていう
はい、はい、うちでできた結構いいバージョンを送りましょうか売れるレベルで作ろうかっていう話をしてるんですけどね今ね。
いやもうちょっとだからこそ今度もうちょっと気に入った明るい夏っぽい爽やかな布でリベンジをしようと、
はい、
一応今布を見ては買い集めてはいるんですけど
いやまあ楽しくていいよねそれはそれでね、これこの鬱陶しい感じの中でさ何か楽しみをっていう意味では、うん、一つの楽しみになるんじゃないのかなって思ってますよ、
う
んま
あ、ただ一つ、うん、今日々私やっぱりこう毎日手洗いと、うん、あとアルコール消毒、消毒めっちゃやっぱりこう、はい、してたりすると、
まあ、
手がもう荒れまくってるんです。で、はい、それで縫い物をしようとすると、ね、もうね、後半痛くて痛くて、もう指先手のひらが激痛が走ってズキンズキン痛くって、はいはい、やばい、これはやばい。みたいなのがありました。ちょっとまあ多分指サックとかこう何か利用すれば問題ないとは思うんですが、できれば作ってみようかなってチャレンジしようかなって思われてる方、早めにやっといた方がいいかもしれませんこれから先まだまだね、しっかりこまめな手洗いとかまだ必要な時期は長いですから、はい、俺も
ね今手すごいことになってるからね、その洗ってるのもそうだけど洗い物もするじゃない、うん、普通にさ、だから、うん一応クリームはつけてるんだけど、もう親指とか切れてますから、
そうで、なんかもうかかとの角質みたいに親指やってるんですよね、そうそうそう、親指の脇が。
だからね今日ね買ってきました、指サック、いよいよ病ちゃんと、うん、薬局で売ってるやつ、きちんとしたやつ、もうこれつけとかないと洗い物できねえなって思って、痛いんだよねやっぱりね、穴開いてるみたいな感じになるじゃない、切れた状態でさ、
そうそうそうそう、
こんなここまでなったのは初めてだなって思って、あやっぱりそんだけ手洗ってるってことだなっていうことはね思いますけどね。
そうですね、と今普通にしててもやっぱり手のひらがじんわり痛い、指先で痛いとかあるんで、ちょっとこの布マスクを作るっていうのも結構指や手に負担がかかるので、で今はほらいろいろ縫わなくていいマスクってあるじゃないですか、はいはいはい、ハンカチを使ったり手ぬぐい使ったりとかっていうので、私今日 ハンカチでマスクを作るっていうのもさっき試してみたんです。めっちゃ良かった。思った以上に良かった。あの大判のハンカチを使ったのもある、バンダナを使ったんですけど、ホールド感が半端なかったです。
まあ、さっきネットで見てたら 3D プリンターで作る、うん、あのマスクっていうのが出てて、これめっちゃいいな、 3D プリンター買おうかなと思いながら見てましたからね。
どういうので、あの、
まあ、いろいろあるってことですよね、結局ね、
う
ん、
そ
の
ね、であとやっぱりこう、うん、布マスクを配られるって言っても2枚じゃないですか。でお家の家族の人数とかにもいろいろあるし、多分到底足りないと思うんで、今できるだけこうね、縫うのは無理っていう人もハンカチを買い集めとくの。
いや、ほんとね、うん、関係するものがね、売り切れますからね。
そう、うん、
あれ先週話したっけ、私、うん、スプレーがなくなったっていう、100均の
スプレー、
はい、100均のスプレー状のちっちゃいスプレーになるようなやつ
がないですね。100円じゃなくてスーパーで売ってるそういう化粧品、こ
う、そうそうそう、昔は普通
にそういうのもスプレーないですね。
だからあれに消毒液入れてシュッシュッてしようかなって思ったら、
うん、そうそう、
全部売り切れてるんですよ。
私も今日たまたまそれを買おうと思って見たらなくって、う
ん、だから本当にそれに関わる、コロナに関わるようなものっていうのは自分たちが気づいてなくて、もうすでにもういろんなものが売り切れてるっていうね。
そうですね、
そう、めっちゃその、あ、新たな需要は生み出してると思いますけど、うん、工場が閉鎖してれば作れないから意味がないっていう感じではありますけど、本当ね、いろんなものがなくなってますよ。
まあとりあえずマスクの代替になるも、代わりになるもの、できるだけ早めに、
そうですね、
確保は大事。
私が 3D プリンターを買ったら笑ってください。
ただあのぜひ配布を、
はいは
い、ということで、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
ポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、あがたさん、にわっちさん、あんにゃさん、長通りさん、画伯さん、ひでさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。